郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしているよみがえる新長崎物知り手帳。今日のテーマは芥川龍之介と長崎です。長崎詩壇会の原田博司会長の監修でお送りします。
芥川龍之介が長崎に残したカッパー屏風は長崎と近代文学をつなぐ貴重なものです。この銀屏風は数ある芥川のカッパの絵でも随一と言われ長崎市立博物館に所蔵されました。その後現在は長崎歴史文化博物館に収蔵されています。大正11年5月20日付で長崎から東京の間野友次郎宛ての芥川の手紙にこの間ある人のために銀屏風に絵と歌等を書きました。漱石先生は詩半人前書半人前と称しておられましたが私は御弟子ゆえに絵3分の1人前書3分の1人前歌3分の1人前合わせて1人前にしています。ところが絵も歌も字もことごとく出来損じてしまいました。そのためどうも屏風というものは甚だ気味の悪いものになっていますとありました。芥川龍之介が長崎を初めて訪れたのは大正8年5月で5、6日の滞在でした。県立長崎図書館の芳名録には5月6日付で芥川の署名が見られます。その2日後の5月8日には親友の菊池寛の署名もあり芥川と菊池は揃って東京駅を出発しました。芥川はこの旅行によって彼の南蛮趣味やキリシタン研究を遺憾なく満足させることができました。芥川が2度目に長崎を訪れたのは大正11年5月でおよそ半月間の滞在でした。この時何かと世話をしたのは後の郷土史家で当時は文学青年の渡辺蔵介でした。時に龍之介31歳、蔵介22歳でした。宿は本後藤町の花の屋という渡辺家の2軒先隣でした。長崎に来て4日目の5月14日、小島の芳名館、元の西洋料理屋福屋で梅若万三郎の能を見物しました。この梅若の会に名義照菊が居合わせました。照菊は後に料亭菊本の女将になります。蔵介は早速芥川に照菊を紹介。照菊は芥川と同い年の31歳。その気品にあふれた容姿には芥川も心を動かしたらしく即興のザレ歌を認め照菊に送りました。カッパ屏風は照菊のために書いたものです。屏風には橋の上からキュウリ殴れば水響きすなわち見ゆるカブロの頭お若さんのためにガキ水質と書いてあります。ここでお時間です。では次回もどうぞお楽しみに。